聖書をお読みいたします。旧約聖書ルツ記1章1節から18節。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。その人は名をエリメレク、妻はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨンといい、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のものであった。彼らはモアブの野に着き、そこに住んだ。夫エリメレクはナオミと二人の息子を残して死んだ。息子たちはその後モアブの女を妻とした。一人はオルバ、もう一人はルツといった。10年ほどそこに暮らしたが、マフロンとキルヨンの二人も死に、ナオミは夫と二人の息子に先立たれ一人残された。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていった。故国ユダに帰る道すがら、ナオミは二人の嫁に言った。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。ナオミが二人に別れの口づけをすると、二人は声を上げて泣いていった。いえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。ナオミは言った。私の娘たちよ、帰りなさい。どうして私についてくるのですか。あなたたちの夫になれるような子供が私の体内にまだいるとでも思っているのですか。私の娘たちよ、帰りなさい。私はもう年を取って再婚などできはしません。たとえまだ望みがあると考えて、今夜にでも誰かのもとに嫁ぎ子供を産んだとしても、その子たちが大きくなるまであなたたちは待つつもりですか。それまで嫁がずに過ごすつもりですか。私の娘たちよ、それはいけません。あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです。主の御手が私に下されたのですから。二人はまた声を上げて泣いた。オルパはやがて姑に別れの口づけをしたが、ルツはすがりついて離れなかった。ナオミは言った。あの通り、あなたの愛嫁は自分の民、自分の神のもとへ帰っていこうとしている。あなたも後を追って行きなさい。ルツは言った。あなたを見捨ててあなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするならともかく、その他のことであなたは離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してください。同行の決意が固いのを見て、ナオミはルツを説き伏せることをやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。本日は青山学院大学教授高砂民信先生がメッセージをしてくださいます。説教題、神の恵みはすべての民に。
皆様おはようございます。本日はこの今藤原先生に読んでいただきましたルツ記について、ご一緒に聖書の御言葉に聞いてまいりたいと思います。 節さん、スライドをお願いいたします。落ち穂拾いのですね。この皆さん、この絵をよくご存知でしょう。フランスの画家であるミレーが描いた有名な落ち穂拾いと、ね、いう絵です。で、実はご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、この絵は、先ほど藤原先生に読んでいただきましたルツキを題材に描かれたと言われているんですね。この落ち穂拾い、3人の女性たちがですね、この身をかがめて落ち穂を拾っています。この落ち穂拾いというのは当時最も貧しい農民が受けることのできた施しであった、そんなふうに言われています。ちょっとこう見えますでしょうかね。あの絵の奥の方、向こう側にはですね、この藁がもう非常にこう山積みにされています。そして大勢の人たちが借り入れをしているんですね。ところがそれとは対照的に、この絵の手前の方ではわずか3人の女性が細々と、ね、もう拾い終わってですね、落ちて残っているその落ち穂を拾っているわけです。この対象ですね、先ほど藤原先生の牧会祈祷にもありましたけれども、今非常に格差社会、またこのコロナ禍にあってですね、貧富の差とかいろんなことが問題になっています。この落ち穂拾いというのは、このいわゆるその豊かさと貧しさを際立たせた絵だと、そんなふうにもこう言われるんですね。貧しさと富、その格差が歴然とこの絵に描かれているということが改めて理解されるのです。現在のようにこの社会福祉の制度が整っていない、発達していない、圧倒的な男尊女卑の社会でした。こういう時代にですね、夫に先立たれた女性、この女性たちは生計を立てるのが非常に困難であったということが想像できると思うんです。そうした人々は落ち穂を拾うことによって生活をしていたのでした。この絵を見てナオミとルツ、そしてオルパ、おそらくですね、この皆さんから見て右側、ね、この女性がナオミでしょう。そして真ん中が、ね、ルツでしょう。そしてその隣、ね、がこうオルパだと、ね、想像されます。この3人の女性たちが夫に先立たれて、しかしたくましく生きていった、そういう様子を思い起こすと目頭が熱くなるのを禁じ得ないのであります。さて、もう一度この聖書ルツ記の一章に目を転じていただきたいと思います、ね。ここにユダのベツレヘムから移住してきた一組の家族がありました。来週からアドベントになりますけれども、皆さんベツレヘムというとご存知ですね。イエス・キリストがお生まれになった町です、ね。そのユダのベツレヘムからこの飢饉でですね、移住してきた一組の家族があったんです。父親の名前はエリメレク、ね、そして母親の名前はナオミ、そしてこの夫婦にはマフロンとキルヨンという二人の子供たちがいました。この4人家族といったらいいでしょうかね。この家族は飢饉を逃れるためにこの視界の対岸にある異邦人の地であるモアブというところにですね、たどり着くのであります。で、このモアブの人々は言うならば異教の神を信じていました。ですからこの一家にとってですね、宗教的な事柄をはじめとし生活習慣、またさまざまな点で異なる地での日々はとっても苦しいことが多かったのではないか、そんなふうに想像されます。月日は経ち、父エリメレクは死んでしまいます。そしてその後2人の息子たちですね、このマフロンとキルヨンはその土地モアブの地の女性と結婚するんです。しかし約10年後、今度は このマフロンとキルヨンというですね、息子たちが亡くなってしまうんです。その結果、姑のナオミと二人の嫁であるオルパとルツ、彼女たち三人はそれぞれ夫に先立たれてしまうということになるのです。先ほど触れましたように、当時は圧倒的な男尊女卑の社会、そして現在のように社会福祉が発達していません。ですから夫に先立たれるということは現在でも大変なことでありますけれども、当時は今以上にどんなに大きな苦しみを味わうことを意味したか、皆さん想像できると思うんですね。さて、その後しばらく経って、このユダヤの地の飢饉が過ぎ去ったということをナオミは知ります。当時はですね、この SNS とかね、もうないですし、テレビやラジオもない、まあ、人づてに、ね、こう知らせが来るんでしょうね。ユダヤの飢饉がどうも過ぎ去ったらしいということをナオミは知ります。そして彼女は懐かしい故郷のベツレヘムへ帰ることを決心するのです。ナオミはしかし、この二人の嫁、この、ね、オルパとルツ、二人の嫁をね、とってもね、本当に愛していました。嫁の献身的な愛に心から感謝していたんです。ナオミは二人のこの嫁のことを深く考えれば考えるほどですね、二人はまだ若いんだから、モアブの実家に戻って再婚し、新しい幸せな人生を送りなさい、そういうふうに解き進めるのであります。しかし二人の嫁たちはですね、この一章十節のところにも見ますと、声を上げて泣き、いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります、私たちもベツレヘムへ連れてってください、まあ、そういうふうに懇願するのです。しかしナオミは自分自身がこの異国の地、そして異教の地モアブで辛い経験をしたからでしょうか、もう再三再四彼女たちを説得し続けるのです。再三の説得によって、オルパはついにナオミに別れの口づけをし去っていきました。けれどもルツはナオミの元を離れずに従います。このルツの姿についてですけれども、神様から離れることなく信じ従い続ける信仰者の模範的な姿が投影されている、こんなふうにもしばしば言われるんですね。オルパは自分の民、自分の神のもとへ帰っていきました。しかしそれとは対照的に、ルツの次の言葉には彼女の信仰的な決断が表明されています。一章十六節のところです。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、ルツはそう言うんですね。ルツの決意が固いことを知ったナオミは、とうとう嫁のルツを伴って懐かしい故郷のベツレヘムへと帰っていくのでありました。ナオミは久しぶりに故郷のベツレヘムに戻ります。しかし彼女の心は晴れません。ナオミは故郷の人々に言いました。どうかナオミなどと呼ばないで、マラと呼んでください。この一章二十節のところを見るとですね、このナオミっていうのは心よいという意味と、ね、言うのが分かります。日本人でもあのナオミさんって人は、ね、いますよね。相良直美さんでしたっけ、ね、あの歌手いましたよ ね、 そうね、あの私のいとこにも直美と、ね、いう子がいるんですけども、あの日本人にもですね、直美っていうのは心よいという意味なんですね。一方マラっていうのは苦いという意味です、ね、どうか私を直美、心よいなど、良いなどと呼ばないで、マラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。ナオミは故郷の人々にこう言いました。しかしここには 現在の苦しみや災難は神様がお与えになったものだという考えが根底にあります。このようにイスラエルの人々はいつも神様との人格的な関係で全てのことを考えたのでした。けれどもそれゆえに、たとえ今は苦しくても神様は必ず私を助け導いてくださる、そういう信仰を捨て去ってはいないんですね。そのことを覚えたいと思います。ルツにとっても苦しい日々が始まりました。今度はそのベツレヘム、ね、このユダの地ベツレヘム、異国の地で時には差別を受けることもしばしばあったことでしょう。ナオミとルツにとって唯一の生活手段はこの落ち穂拾いだったんです。今日のこの箇所にですね、ちょっとしおりを挟みまして、いつでも戻ってくれるようにですね、しおりを挟みまして、この申命記の24章19節のところですね、開いてみたいと思います。申命記24章19節ですね、そこにですね、こういうふうにこうありますね。24章19節から22節、畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは、後で積み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。こう旧約聖書の申命記に記されています。ここには貧しい人々に対する人道上の規定が記されています。そしてこれはこの社会福祉の一端ですね。そしてこの精神はイスラエルの民がかつてエジプトの奴隷生活で奴隷であった、ね、あの出エジプト記に書かれてますけども、イスラエルの民がかつてエジプトで奴隷であった、その奴隷生活から救い出された感謝の気持ちに由来している、そのことをですね覚えたいと思うんです。さて今日のこのルツ記ですね、全部で4章からなる短い物語ですから、ぜひですね皆さんの時間があったら読んでいただきたいと思います。でここにはですね、嫁と姑のね、ことがね書かれていますね、このナオミとルツはお互いに自分のことよりも相手のことを思い合って生活しました。ナオミにとってルツはもう嫁というよりも娘同然でした、ね、そしてここには嫁と姑の理想的な関係が記されているのであります。でどうでしょうか、この嫁と姑というのは非常に難しくナイーブな関係ですね。私と同じくらいの世代の方々はですね、ご存知かと思うんですけども、嫁と姑をテーマに描いたテレビドラマがたくさんありました、ね、長男の嫁とかですね、ダブルキッチンとかね、ずっとあなたが好きだったとか、ご存知でしょうか若い方はあまり知らないと思うんですけども、いずれの作品もですね、あの野際陽子さんが姑を演じ、まあ、浅野ゆう子さんとか山口智子さん、賀来千香子さん、まあ、こういった女優さんたちとが演じるお嫁さんとですね、バトルを繰り広げる様子を、まあ、コミカルに描く、そういうホームドラマだったんですね。特にこのずっとあなたが好きだったではですね、あの佐野史郎さんがね、あの冬彦さんという役をやって、冬彦さん月賞なんていうのがあったの、ちょっと若い方はね知らないかもしれないけどありますね、 ちょっと今回この説教を準備する上でいろいろこう検索して調べたら、ああそうかと思ったんですけども、この今ご紹介した番組いずれもですね、TBS のドラマなんですね。で、同じ木島誠一郎さんっていう方がプロデューサーをねしてたんですね。ああそうか、ね、なるほどななんてこう思いました。結構今回いろいろとこう説教を準備しながらですね、嫁と姑なんてこう検索してたらですね、 AI の方がこう勝手にこう判断してですね、なんかこう広告のところに家族間のトラブルやお悩みにみたいな感じでですね、広告が出てきて、〇〇法律相談所なんて出てきたりですね、まあ、ちょっとびっくりしたんですけども、まあ、それはさておきでですね、この嫁と姑の問題っていうのは、まあ、永遠のテーマとね言っていいんではないでしょうか。しかしそれとは対照的に、このルツ記には嫁と姑の理想的な関係が記されています。そしてこのような嫁と姑、この2人をですね、神様は守り導いてくださるのです。ルツは偶然にもその後ボアズという人の畑で働くようになるんですけれども、聖書はそれを人間の思いを超えた神様の導きである、こんなふうに主張しています。そしてルツがその畑でひたむきに落ち穂拾いをする姿にボアズという人は心を動かされ惹かれていくんですね。このまあ、ルツは偶然にもボアズという人の畑で働くようになるんですけども、まあ、実のところボアズという人はナオミの亡くなった夫エリメレクの遠い親戚だったんですね。そういうことが聖書に書かれています。で、当時親族が貧しさゆえに辞書を売って手放した場合、この近親者はそれを買い戻す権利と義務があったとね言うんですね。ちょっと旧約聖書のレビ記25章25節のところを、こう写していただけますでしょうか、ね、たびたびすいません、ね、レビ記25章25節にこうあります。もし同胞の一人が貧しくなったため自分の所有地の一部を売ったならば、それを買い戻す義務を負う親戚が来て売った土地を買い戻さねばならないとね、こういうふうにこう書かれてるんですね。まあ、こうして、ルツはですね、幸いにもボアズの親切を受けることができたのでした。さらにこの興味深いんですけれども、かつてのイスラエルの社会では夫婦の間に子供が生まれずに夫が死んだ場合ですね、この亡くなった夫の兄弟はその家父と、ね、未亡人となったね、そのね兄弟の妻とですね結婚して子供を得る、そしてその子にこの家名を継がせて取り分を相続させる、こういう規定がねあったということなんです。これレビラート婚と呼ばれます。ちょっとまたスライドを映していただけますでしょうか。旧約聖書の申命記25章5節から10節、ね、こんなふうに、ね、こうあります、ね、申命記の25章5節から10節ですね。申命記ね、うん、じゃあ、ね、聖書で読みますね。申命記の25章5節から、新共同訳聖書でいうと319ページ、家名の存続とねというところですね。読みます。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。もしその人が義理の姉妹をめとろうとしない場合、彼女は町の門に行って、 長老たちに訴えてこう言うべきである。私の義理の兄弟はその兄弟の名をイスラエルの中に残すのを拒んで、私のために兄弟の義務を果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び出して説得しなければならない。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るならば、義理の姉妹は長老たちの前で彼に近づいて彼の靴をその足から脱がせ、その顔に唾を吐き、彼に答えて自分の兄弟の家を起こさない者はこのようにされると言うべきである。彼はイスラエルの間で靴を脱がされた者の家と呼ばれるであろう。すごいことがですね書かれているんですね、これがデビラートコンということにね、まつわることですね。で、もう一つですね、ちょっとご紹介したいところがあります。この新約聖書のマタイによる福音書の22章23節からなんですけども、新約聖書ではね、イエス・キリストはこのレビラート婚ということについてどう言ってるのかということですね、このレビラート婚に近いことはですね、日本でも戦時中とか戦前はね、こう特にこう地方の方ではですね、そういうこう畑をね本当に守っていくとか、そういうことでですね、実際こう行われていたとね言われますね、ちょっと少し長いですけども、新約聖書のマタイによる福音書の22章23節以下で、お読みします。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。先生、モーセは言っています。ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。さて、私たちのところに7人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男もついに7人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は7人のうちの誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いたと、有名な、お話がこの新約聖書に記されています。このようにですね、この古いですね、そういう固定観念やね、そういうしきたり考えをですね、本当にこう打ち破る、新しいこのイエス・キリストの福音ということがここにも見出すことができるのではないでしょうか。さあ、それはさておきですね、もう一度ルツ記に戻りましょう。このボアズとルツは細かな親戚関係や法的手続きを経てついに結婚しました。そして2人の間にはオベドという子供が生まれます。ルツという女性の姿を通して、私たちは試練の中にあろうとも神様の導きを信じて歩み続けるとき、大いなる祝福が与えられることを示されます。悲しみはいつの日か喜びへと変わる、そのことを信じ人生を積極的に生きていきたいと願うのです。さて、このようにですね、ルツ記には神様の恵みが異邦人にも及ぶということが記されています。そしてルツは異邦人からユダヤ人へと、ユダヤ教へとですね、改宗した人々の模範として描かれているとともにですね、このルツという女性は イエス・キリストの先祖の一人として数えられるに至るんですね。ちょっとマタイによる福音書の一章のところ、スライドを映していただけますでしょうか、マタイによる福音書の一章ですね、新約聖書の一番最初です。こういうふうに始まります。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミダダブを、アミダダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、うんぬんとね、こう続いていくんですけども、この新約聖書の冒頭のマタイによる福音書のところにはイエス・キリストの系図から始まっています。このマタイによる福音書の最初の一章一節の言葉が明確に述べていますように、イエス・キリストという方はですね、イスラエルの族長アブラハム、そしてダビデ王の子孫である、そして旧約聖書で待望されていた、待ち望まれていた救い主であるということが、この系図、まだ続くんですけども、明らかに記されているんですね。でこの系図をよく見るとですね、ダビデ王やソロモン王をはじめユダヤの王たちといったそうそうたる人物たちの名前が連なっているんです。しかしこの注意してですね、この系図を読むと、タマルとかラハブ、ルツ、ウリアの妻、これバトシバという女性ですけども、そういうですね女性たちの名前が出てくるんですね。で当時のこのユダヤ人の系図には女性の名は記録されないのが普通だったそうなんですね、やっぱり男尊女卑の影響でしょうかね。しかもこのルツという女性は異邦人です、信仰を同じくするものではなかった人、異邦人、そしてまた他の女性たちも、言うならばちょっとこういわくつきなんですね。タマルという人は近親相姦によって子供を産んだ。ラハブという女性はこのモーセの後継者であるヨシュアがこのカナンにですね入っていくときに協力した女性ですけれども、遊女、当時の言ってみればこの娼婦だったというんですね。またこのダビデはウリアの妻によってソロモンを設けたとこうありますけれども、ウリアの妻というのはバトシェバという人です。教会生活の長い方はご存知かと思いますけども、このバトシェバという人はウリアという将軍の妻だったんですね。しかしダビデ王によって強引に妻として迎えられた、そういうことが旧約聖書のサムエル記の下の11章のところに書かれています。そしてまたこの後ですね、イエスの母マリアのことも出てくるんですけども、マリアは聖霊によってイエスを体内に宿しますけれども、しかしそれを信じない人々にとってはですね、イエスは不義の子だ、こんなふうにですね考える人たちがいたわけです。で系図というのは自分の存在の起源やアイデンティティを確立するのにとても重要な要素です。系図には恥となることは載せないのがね普通だったんですね。しかしこのイエスの系図にはこの神様が人間の不信仰や人間の不純、そういった一切のものを超えてですね、救いのご計画を遂行される、そういう強い確信がこの系図に表されている、そういうことができるのであります。ルツ記には神様の恵みが異邦人にも及ぶということが記されています。そしてルツは異邦人からユダヤ人へと改宗した人々の模範として描かれている。それとともにですね、ルツは イエス・キリストの先祖の一人として数えられるに至る、ね、そのことを覚えたいと思うんです。私たちもイスラエルの民から見れば異邦人です。しかし神様の恵みは異邦人にも、すなわち全ての民に及んでいるということを覚えたいと思います。神様によって選ばれ愛されたものであることを改めて自覚し、感謝と希望を持って歩み続けたいと思います。この私が仕える青山学院は今年創立147年を迎えました。先週の月曜日ですね、創立記念礼拝、教職員の礼拝がありまして、藤原先生がですね説教をしてくださいました。この青山学院は1874年11月16日に創立したんですね。もう皆さんもいろんなところで聞いてらっしゃると思うんですけども、まあ、青山学院は現在幼稚園から大学院までを要する総合学園となっています。しかし最初このメソジスト監督教会のドーラス・クンメーカーというですね23歳の女性、この人はですね神様の愛を、キリストの福音を一人でも多くの人に述べ伝えたいということで、学校の先生の職を辞してですね宣教師として海を渡って日本に来られます。片言の日本語でですね、文化も異なり、本当にどんなに大変であったかと思います、ね、そしてこのスクンメーカー宣教師が青山学院の源流の一つである女子小学校を開校したとき、まあ、男尊女卑という、ねまあ、日本でもこの風潮のゆえにですね生徒がほとんど集まらなかったんですね。女の子はそんな勉強なんてね、そんなことより優しい旦那さんと結婚してこの幸せな家庭を築くのが一番だよみたいな時代でしたから、生徒がほとんど集まらなかったんですね。しかしそうした中、後にあの津田塾大学を創設することになる津田梅子女子のお父様、ね、津田仙という方ですけども、この人が必死になって自分の子供とかですね、生徒をかき集めてですねようやく7人集まった。そこから青山学院はスタートしてるんですね。まあ、このことを振り返ってもですね、圧倒的な男尊女卑の風潮の中にあっても偏見なく女性にも教育を施す、こうした姿勢の背後にはやはり聖書の教えがある。新約聖書のガラテヤの信徒への手紙3章28節にこうあります。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。このですね聖書の教えがあったということを覚えたいと思うんです。このように聖書の御言葉は日本においてもですね古い風習を打破し近代国家の樹立に大きく貢献していったということを忘れてはならないと思います。最後になりますが、この冒頭でミレーの作品である落ち穂拾いについて触れました。ミレーの代表作には他にもね、あの種をまく人という絵がありますね。あの岩波書店のねこうマーク、あの新聞マークのまた元でもありますけども、あ、まあね、あ、まあ、あの、まあ、新約聖書のねマルコによる福音書の4章種をまく人の例え、まあ、そこからこう取られているわけですけれども、そこにもですね記されていますように、このまかれた種は道端や石だらけで土の少ないところ、茨の中などさまざまな場所に落ちます。それらの場所に落ちた種は実を結びませんでしたけれども、これらは伝道の困難さ、信仰生活を貫き通すことの難しさを示すものであるといいます。一方良い土地に落ちた種は前代未聞の大収穫をもたらしたと聖書は告げています。これは伝道の成功を意味しています。この例えには最後まで忍耐して実を結ぶということがいかに大切なことであるかが示されている、そういうことができるのではないでしょうか。皆様がこうして 当にね、コロナ禍の中にあっても礼拝を守り続けておられる、本当にそのことを感謝し敬服いたします。教会にしっかりとつながり続けることにより、この豊かに実を結ぶことができる、そして人間の思いをはるかに超える仕方で神様は私たちを導いてくださる。神様の恵みはすべての民に向けられている。このことを確信し、共に感謝と喜びを持って歩み続けてまいりましょう。皆様お一人お一人の上に神様の祝福が豊かに注がれますようお祈りをいたします。一言祈ります。愛と恵みに富みたもう救い主イエス・キリストの父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日こうして再び契約宣教教会に招かれ、聖書の御言葉を取り継ぐことのできる幸い、心から感謝をいたします。本当にあなたはどんな時も私たちを見捨てず、私たちと共にいてくださる。そしてあなたの愛はすべての民に、そしてこの私にも向けられている。そのことを覚え、感謝と喜びと希望を持って歩む私たちとさせてください。この契約宣教教会の上に、また藤原先生はじめ教会皆様お一人お一人の上に、あなたの祝福がいよいよ豊かに注がれますように、言い尽くすことのできない感謝と願い等を主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。